今日の遥かなショーはまたまたスペシャルゲストで伊藤優さんです。よろしくお願いします。実は自己紹介をしていただければ、ね、と思うんですが、
一応今の所属は、京都国際漫画ミュージアムというですね、漫画の文化施設に研究員という名前で勤めています。普段漫画読んだりしてお金もらってるっていう仕事をしてます。具体的に言いますと、図書館と漫画の図書館と漫画の美術館を合体させたような場所だと思っていただけたらいいと思うんですけど、集めているアーカイブしている文化施設ミュージアムなのでアーカイブをしてるんですけど、漫画の本ですね、原画っていうか一枚のものではなくて、本を、30万点持ってます。一番分かりやすいイメージは、1日に、10冊読むと80何年かで読めるっていう数ですね。だいたい日本人 の、 あの平均寿命が80何歳ですけど、まあ0歳からですね死ぬまで10冊ずつ読めば30万冊読めます。
朝起きてから電車の中からトイレの中から全部、
ずっと読んでたら
なんとか
読める
読めるかもしれない。
だから多分うちにある本を全部読んだことがある人だからいないと思いますね。
あ、
多分僕、生まれは1974年なんですけども、はい、僕の世代が多分一番漫画を読んでた世代って呼ばれてて、あの漫画雑誌とか漫画の本の売り上げのピークっていうのも、90年代の半ばなんですけども、そのぐらいに大体高校生とか大学生だった世代なんですね、はい。まあ、それ以降はだんだんみんな漫画読まなくなってるんですけど、
あ、若い人
たち今もう読まないですね。
漫画読まない。
漫画読むの。なんで読まない。まあいろいろなね、面白いメディアが出てきたりとかもあるんですけど、なので漫画はずっと子供の頃から読んでたんですけど、まあまさか仕事になるとは思ってなくて、漫画ミュージアムに勤めるまでは、大学院で勉強してたんですけども、でそこの研究プロジェクトで、先ほどちょっとお話に名前が出た鷲田清和さんが、はい、プロジェクトリーダーになった研究プロジェクトっていうのができて、
清和さんが
そこの研究プロジェクトの一つのグループにポピュラーカルチャーの研究をするグループっていうのが、できまして、大学のアカデミズムの中でポピュラーカルチャーを扱うっていうこと自体が結構まだ新しかった時代で、2000年代の初めぐらいなんですけども、じゃあそういう、鷲田先生はそういう新しいジャンルを作るのはとても上手なので、そういうことを今後やっていくことは必要だっていうことで、そういうグループができた時に、誰もポピュラーカルチャー研究の専門家は別にいなかったので、じゃあ漫画が好きだったりポピュラーカルチャーとかサブカルチャーに詳しい、趣味で詳しいやつ誰だって探して、僕漫画好きですけどって言ったら、じゃ
あやれと。
はい、なのでそれまでは漫画を何か研究したりするみたいな発想はほとんどなかったんですけども、でそこに入って、でいろんなポピュラーカルチャーに関する研究イベントとかそういうのを作ったり、論文集作ったりみたいな企画をいろいろやっていたら、漫画ミュージアムっていう施設を作るっていうことを、が決まって、でそこを作ってる人にこう声かけられて、来ないかって言われて、アカデミズムの中で漫画の研究をするっていう、タイプの多分第一世代だと思います、僕ら。
でしかも多分10代の時だけじゃなくてサラリーマンになっても漫画読む世代
ですよね。はいはい、そうですね、ずっと読んでるっ
ていう、読んでる期間も
長いですよね。そうですそうです。逆に今もう見ないですけどね、みんなもスマホですよ。
そうかそうか、はい、この時代は、
漫画雑誌はもう例えば昔だったらこうあの網棚に雑誌読んで捨ててたんですけども、うん、あんなの もうここ数年見たことないですね。
あ、逆にあるとなんかハッとしますね。
なんかの罠かみたいな
ついて
を
取
ってそうなんか罠なんじゃないかみたいなぐらい見なくなっちゃいましたね。
うん、
そのぐらい漫画雑誌 の発行部数自体がすごく落ちてるんですけれども、
意外と
読んでる人もやっぱ減ってますよね。僕が高校生ぐらいの時に読んでて一番日本で一番売れてる漫画雑誌は週刊少年ジャンプなんですけども、90年代の半ばは650万冊毎週出てたんですね。
すごい数ですね。
すごい数なんですよ。だからでみんなだから網棚とかに捨てるじゃないですか、うん、であれをもし捨てなくなったら日本の中の紙がなくなるって言われたぐらいですね。
そういえばあの十何年前の大阪に住んでましたけど、
はいはい、
あの捨てた雑誌を集めて売ってる人いらっしゃいましたけど、
いらっしゃいましたよね。あの人たちもね、
だいぶお仕事がだいぶなくなってきたかもしれないですね。そうなんですよね。
なんかああいう人たちのことを調査した本っていうのもあ
ったん
ですよ。ですごくなんていうんですかね、組織立ってて一日に、まあ、東京のなんかはすごくて一日にこういろんな売り上げが上がってくるのは一日で数百万あるみたいな、そういう話を
全体その組織が
そうなんです、っていうぐらい漫画雑誌っていうのは結構捨てられて流通ぐるぐるぐるぐる回ってた日常生活のものだと思うんですけどね。
で伊藤優さんは、そういった漫画を集められたりいろんなものをコレクションされて、
そうですね、
好きだった、
結構あのそういうものを昔から集めるのが好きだって、うん、であの大学院で勉強してたのはそういうものを集めたりたくさん、まあ、特に日常の何でもないようなものをたくさん集めて、
うん、
ここに何か価値があるのかもしれないと考えてる人たちが昔からいたんですけども、そういう人たちの、まあ、系譜をずっと勉強していたっていうかあの調べてたんですけども、うん、具体的にはあの柳田国男っていうあの民族学という学問がありますけども、
はい、
その柳田国男の、まあ、自称弟子と呼ばれているあの今和次郎さんっていう人が1920年代、うん、30年代にあの光源学っていう、まあ、学問というか町を観察する方法みたいなのを発明するんですけれども、うん、
漢字で書くと
考古学の古いっていう字を現代の現に変えて、
うん、
まあ、考古学のようなやり方で現代を観察する、うん、みたいな名前で考古学っていうんですけども、うん、まあ、そういうものの研究をして、で、まあ、あのもともとそういうのに関心を持ったのが僕自身もこう日常の普通なら捨てられちゃうようなものが気になって集めちゃう癖がありまして
それは大きくなってついた癖なんですか？
いや、それはもう多分ちっちゃい頃からの癖で、
うん、
あの例えば昔小学校の時に集めてたのはあのアイスクリームの棒とか当たりじゃないのに、うん、なんかたくさんあると嬉しいみたいな、箱にこういっぱい入ってるともう嬉しくてしょうがない。
出しゃけたら棒がいっぱい入ってる。
ゴミなんですけどね、基本的にはゴミなんですけど、とかトイレットペーパーの芯とか
違うんですか？
いや一緒だと思うんですけど、なんかたくさんあるとなんかこう嬉しいみたいな。
でもトイレットペーパー全部毎使ってなくなったら模様が出てきたらいいのに、
ね、ああそうですね、なんか時々あります。
あるんですか？
はい、文字が書いてあったりとか。
お疲れ様。
お疲れ様はないですけどね。確かにあれば面白いですね。
ねえ、なんか張り切って
当たりと
今日はいいことあります
とか。ありますとか。
いいのにね。
それは確かに、
うん、
それは商品化できるかも。
うん、 私子供の時日本酒の蓋を集めるなんかの流行ってました。
流行ってました。小学校の時、僕が小学校の時も流行ってて、多分ですね、そのちょっと前まではジュースの蓋、瓶のジュースの蓋を集めるブームっていうのがあったんですよ、
うん、
でコカ・コーラとか、そういったものを集めてたんですけど、確かに僕らも流行りました。で酒屋さんの裏に捨ててあるところに行って、もらったりとかしてましたね。
ちゃんと行ってもらうん
ですか？はい、行ってもらってました。
行ってもらった覚えないな。でもも
らってました。
うん、
まあ、それの多分延長っていうか、そのバリエーションで小学生の時にみんなが集めてたのは牛乳のキャップですね。
ああ、
はい。
それもあったかもしれない。
で僕今でも小学校から集めた、30年ぐらいずっと集めてるんですけど、小学生の時は、基本一種類じゃないですか、ずっと6年間同じ牛乳なので
、給食
ですね、給食なので、同じ会社なんですけど、だから僕が唯一、なんて言ったらいいんだろう、他校違う学区とコミュニケーション取るパイプは牛乳キャップの交換だったですね。
そうか、お互いに集めてて、
集めてて、でなんかそういうつてを伝って交換したりとか。
今はもう瓶じゃなくなって
、ね、今ね、僕らの時も同じ世代の友達とかに聞くと、なんか三角の紙パックになってたりとか
してますね。
今はもう牛乳キャップ、牛乳の瓶自体がやっぱだいぶ減ってると思うんですけど、温泉とか行くとあるんですけど、銭湯とか、
銭湯ね、私が子供の時なんか銭湯に通ってたので、コーヒー牛乳とかはなんかそこでいろんなもの
あったんですよね、
ありましたけどね、
キュッてやる
、その感覚、
針みたいなのポンってあったんですけど、今あれもプラスチックのパカッていう箱
にな
っ
ちゃったんです。そうですね、もうこう、紙じゃなく
なります、紙じゃなくなったので、
それを集めたのがまだある。
まだあります。僕小学校の時にだから飲んでた中央牛乳の牛乳、でもそれもすごくもうだんだんとみんな大体やめてくんですけど、
そりゃそうですよ、
やめてくんですけど、僕しつこく集めるっていうのを細く長く集める癖があって、大体みんなやめた時にじゃあお前にやるよって言ってもらってるんですけど、でその牛、ついに牛乳を作っている工場に行って、その印字してないやつもちょっと見てみたいみたいなのでもらったりとかして、
感動しますね。
なんかこんなすごい筒に入っていっぱい何百万入ってる筒をじゃああげるよとか
言われ
て、
わ
ーすげーみたいな、
もらってしまったっていう
そういうことを、まあ、ずっとやってるっていうか、僕らが子供の時はビックリマンチョコっていうお菓子があって、でお菓子の付録でこういうシールが付録でついてるんですよ。で1個30円ぐらいで、それがもう全国的な爆発的にブームになって、箱買いって言ってお店で箱ごと何十個買ってのを買って、でみんなシールだけ買ってお菓子を捨てるみたいなのが社会現象になるぐらいのブームだったんですけどね。でもちろんそういうのも集めてたんですけど、だんだんなんかそれってコンプリートっていうのがあるんです。つまり全種類集め、限界があるわけですね。でもう集めちゃってある程度で、あんまりもう限界があるのは面白くないなと思って、そうですね、90年ぐらいだから僕が高校生ぐらいの時から、じゃあまあ、高校生ぐらいまでビックリマンチョコを買って食べてたんですけどもっと誰も集めてないシールを集めようっていうので集め始めたのが、こういう今ちょうどお見せできないのが残念なんですけれども、
後で写真を撮っていただいて
はい、果物についているシールってキラキラしてて可愛いなと思ってて、これがなんか並んでたらすごい可愛いんじゃないかなと思って集め始めたんですよ。でメロンのこの形は チャンピオンベルトなんですよ。
チャンピオンベルト
の、そう、果物のチャンピオンということで、チャンピオンベルトの形しているんですけども、
じゃあこれメーカーが違うっていうか、あの場所が違ってもみんなチャンピオンベルトの傾向があるん
ですか？大体基本的にはこの形ですね。ほぼこの形
で。スイカはじゃあこれはしちゃいけないわけです
ね。スイカしちゃダメなんですよ ね、チャンピオンじゃないから。
チャンピオンじゃないから、
はい、スイカに偽証になるんじゃないですか。
なるほど。わかんないです。これはメロンの特許じゃないですけど、
メロンがまあ伝統的にやってて、まあ、あとはこうリンゴとかもすごくたくさんあって、
リンゴはいろんな形があるんですね。
そうですね、リンゴはいろいろあって、あのシールで一番、果物とか野菜についてるシールで一番多い形は、あの、まあ、丸とか抽象的なものを別にしたら北海道の形なんですよ。北海道産の果物とか野菜っていうのが一種のブランドなので、あの北海道のまあ、ひし形みたいな形した形のものが多い
です、
ね、
それは京都産で京都の形してても
おかしいですね。北海道はやっぱあの特殊な形をしてるんですよ。
ブドウもブランドになりやすいような気がする。ブドウはどうですか？
ブドウも確かにブドウもあるんですけれども、でもブドウも結構バラバラですね。
ブドウはちょっと、
あ、そうですね、直に貼ることは
あるんですね。リンゴがいろいろ、
こういうのも僕はスーパー行くのが大好きなんですけども、
なんかシールだけ欲しくな
る、シールだけ欲しい
って感じですね。困りますね、これは。シールだけもらうわけにいかないので。
そうなんです
。さっきこの魚拓も、
あ、魚、そうですね、で、まあ、基本的にそういう基本捨てちゃうんだけど日常で僕ら使ってるよねっていうものに割と集めるんですけど、お寿司についている魚型の醤油入れっていうのを、これは実はあの集めてるっていう人を雑誌で見たんですよ。で、まあ、すごいこれ全いろいろ種類が違うっていうのが分かって、あの別に変える必要ないじゃないですか。1個型があればずっとそれでやっていけばいいんですけど、同じ会社なのに結構変えてる、
同じ会社、
ほぼ会社で同じ会社で、僕が知ってる限りではあの1つか2つぐらいしかないんですけども、なんか職人さんのこだわりなのか、あの型が違って、鱗の数が違ったりとか、
とか、あのなんか上等なお寿司に対してはこれとかないんですか？ない
、そんなあんのかな。
それはないんだ。
うん、多分あの時期によって違うぐらいじゃないですかね。
時期、
あの生産されてる時期、型のがじゃあ次の型でみたいな簡単じゃないかなと思うんですけど、
これ昭和のだよねとか、
昭和のだよねとか、
これ平成だよねとか、
時代は分かるのかな、
あったら面白いですね。
面白いですけどね。
珍しいじゃん、君昭和の持ってる
の
とか言われたら、
なかなか
そんな話してきたら難しいですね。お寿司食べながらとか、
もしかしたらなんか傾向があるのかもしれないんですけど、あの僕がその集めるきっかけになった人はですね、昆虫学者の人 で自分で何とか目何とかかとかなんか分類して、であの昆虫の標本箱にこうピンでこう、刺してる。でその時にものはなんか集めるだけじゃなくて、なんか自分で分類したりとか、あとこうどうやって、まあ、ある種の表現ですよね、集めた素材を自分で多分作品としてどうこうコレクションしていくか、カスタマイズしていくわけですよ。でじゃあ僕も同じその醤油台って呼んでるんですけど、醤油台集めてもなんか別の表現しなくちゃいけないなと思って、であの魚拓のようにですね、こう墨を塗ってペタってやる。
これ墨なんだ。
これは墨です。はい。
何が違うんですか？このおっぽの長さが違うとか。
おっぽのここの尾びれの線がの数が違ったりとか、まあ、大きさも若干違う時もあるんですけども、膨らみ具合も違う。膨らみ具合もちょっと違ったりとか、厚みとか、あのこの
なんでここ赤なんですか？口のキャップが。
ね、しょう、それ
を黒とのコントラストがいい感じ。
あのお弁当についてる醤油とか見ると、あのソースは青とか緑なんですよ。で、
そうなんだ。
多分なんとなくあの慣習的に 入れ物が一緒でも、うん、赤い蓋だったら醤油で見た目ちょっと分かんないじゃないですか。
そうですね、
なので
ショートソースだったので
多分あのかなり多くの日本人はあの赤い蓋のものと緑の蓋のものがあったら醤油とソースで見分けられると思います。直感的にそういう慣習になってると思う。もう入り込んでるんです
ね。文化ですね。そうなるとも
うなんかそうだと思いますね。色に対する色と調味料のマッチングがもう多分できてる。
でもこれ海外に行ったらすでに先にそういうこうマッチングが先取りされてたら、
そうかもしれないですね。そっちに逆にねするあの、うん、それに合わせていくと思いますけど、ね、
なんかあの遥かな賞のポッドキャストを聞いてる人が、はい、世界中にいらっしゃったら、はい、お醤油の
そうなんですよ。まあ醤油自体がねあんまり醤油っていう形で
ないんじゃないですか。でもさそれキッコーマンの醤油の蓋が赤だったからとか、は
い、うんどこが起源なんですかね。あのもう瓶のあのとか赤ですよ ね,
ね, ね、
だから赤って多分、うん、なんとなく決まってると思うんですけど、
うん、面白いですねそういう決まり方っていうのもね。
時々青とかもこれもあったりとかして、
うん、
それはすごいなんか違和感ありますね。レアなんですけどこう本当に醤油かなって思っちゃう。